そうであろうと第四の瓶から強いドンブ苦薬を取り出してください。肝臓がすぐに爆発すると感じられれば特に急ぐ必要があるでしょう。八節です。37編の八節、怒ることをやめ憤りを捨てよ、腹を立てるな、それはただ悪への道だとあります。まあ、予期しないことがしばしば不機嫌と怒りの原因です。誰かが不真実な言葉を語るとちゅっくりとしない声が飛び出し、我々は罪を犯してはなれません。日が来るまで生き通ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさいとあります。まあ、あなたは怒ることがあるかもしれないけど、この怒りが罪にならないように気をつけましょう。怒りに機会を与えてはなれません。怒りと憤慨を日没まであなたの中に宿らせてはいけません。さもなければ私たちは簡単に悪魔に余地を与えてしまうからです。別の言葉で言いならば、我々は寝る前に必ず御言葉を、御言葉という薬を飲むべきです。すなわち御言葉によってもはや息通らず、腹を立てず、神経過にならず、執念深くならないように整えるべきです。まあ、夜が始まる前に、私たちは主との関係、また隣人との関係を清算しておくべきです。私たちはこの御言葉を薬として食べ、自分のものとするならば、多くの問題は初めから大きくはならずに済むでしょう。また多くの悩みや難しい状況は解決されるでしょう。腹を立て、執念深く、何があっても絶対に許したくないという思う人は自分自身の一番傷つけます。第5番目の病人は、自分が救われているかどうかについて病的な不安で満ちています。永遠の安全についての疑いで満たされています。まあ、このような病気の状態、惨めな状態に対しては確かに強い薬が必要でしょう。37編の18節、主は全く人の日々を知っておられ、彼らの譲りは永遠に残る。24節、その人は倒れてもまさか様に倒されはしない。主がその手を支えておられるからです。28節、誠に主は公義を愛し、ご自身の聖徒を見捨てられない。彼らは永遠に保たれるが、悪どもの子孫は断ち切られる。33節、主は彼をその者の手の中に捨て置かず、彼が裁かれるとき、彼を罪に定められない。もう安全だよと。 はっきりとした救いの確信を持っていない信者がいます。そういう信者は主が本当に自分を受け入れてくださったなのか不安を持って絶えず疑っています。その人は本当に救われているかいないかはわからない。その人々は不安の中に生活し、もしかすると暗闇の中に追い出されるかもしれないという不安の中に生きています。それはもちろん悪魔の技です。この間一人の若い人は、私の罪はあんまりひどいから主は私のことを間違いなく嫌いになった、もう地獄ですと話されました。特に、まあ、夜になると悪魔はしばしば信ずる者から確信を奪うために攻撃します。ここではどのような薬が服用されなければならないのでしょうか。まあ、主の言葉の中では、まあ、今読めました箇所を見ても2回ばかり永遠という言葉が使われています。主はたとえ私たちが失敗して倒れたとしても決して追い出さないと約束しておられます。主の愛は何があっても愛し続ける愛です。その愛によって回復してくださいます。この主の愛に対して心の目が開かれる人は回復されます。主は救われた者を決して捨てません。主によって贖われた者は永遠の安全の中にいます。あなたがこの確信を持っていないか、あるいは失ってしまったならば、その確信を得るただ一つの道が存在しています。すなわち確信の土台はただ主の永遠の言葉です。天と地はいつか滅びされます、私の言葉は永遠に残るとイエス様は言われました。主の言葉により頼み、主が約束してくださることを幼子のように信じなさい。元気になれます。あなたが失われた罪人としてイエス様の妹に行くならば、あなたは主があなたをいつまでも受け入れてくださるということを確信するようになります。どうしてでしょうか。なぜならば主は私の元に来るものを私は決して捨てないと約束してくださったからです。私たちが理解できるかできないかに関係なく、主は決してと言われましたから、決しては決して以外の何者でもないのです。主によって受け入れられた者はそれによって永遠の安全のうちにいます。まあ、この永遠に達到する事実のために毎日主に感謝すべきなのではないでしょうか。第6番目の病人は主の導きについて動揺しています。あなたは主のご計画を理解できない。主がそもそもあなたの働きとあなたの将来の方針に関心を持っておられるかどうか疑っている。この病気によって人はだるくなり、霊的に疲れるようになります。薬は何でしょうか。37-23節、24節です。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れてもまさか様に倒されはしない。主がその手で支えておられるからです。私たちは主の導きをゆっくりと考えるならば、常に次のことを尊重しなければならないでしょう。すなわち主ご自身は我々が主によって導いていただくことに関心を持っている以上に、我々を導くことに関心を持っておられること。 私たちが主に信頼し、主により頼み、主の導きを待ち望み、主だけを喜びたいと思うなら、主は、主の栄光と我々の最善に至る道を導いてくださいます。たとえ、私たちがつまずいたり、倒れたり、それが何度も繰り返し、我々の経験であるとしても、主は我々をお見捨てにならず、我々を助け、引き上げ、新たに強め、力を与えてくださいます。すべてを主に委ねなさい。そして委ねたものを主の御手に任せ、明け渡しましょう。あなたのためにも、十字架の上で差し通されたイエス様の御手は、あなたを守り、導きたいと願っておられます。最後の第7番目の病人は、絶望の淵に立っています。あちらこちらと揺れ動く、出るべきか入るべきかわからない。このためには何が正しい薬があるなのでしょうか。37編の39節です。正しいものの救いは主から来る。苦難の時の体の砦では主である。約束されています。主が苦難の時の砦であるということは事実です。あなたはおそらくまさに今大変な苦難の中にいるかもしれない。けどあなたが主に逃れ、主にすべてを委ねると、主はあなたを助け、守ってくださり、あなたから主の助けを奪いません。主は嘘を知らない、偽りを知らないお方です。まあ、薬を飲んでください。御言葉を食べ、自分のものにしなさい。苦しみを持ったまま主のところに行き、主の前にあなたの心を注ぎ出してください。すると、あなたは主が解放してくださることを経験し、主が圧迫する重荷を取ってくださることを経験するようになりますし、また主があなたを決しておろそかにしたり、捨てたりなさらないことを経験するようになります。主こそが偉大なる医者であり、必要な薬を必ず与えてくださるお方です。多くの人々は、まあ肉体的には健康ですけど、霊的に見るならば、あわるべき状態にあります。私たちが突然霊的な状態と同じような肉体的な状態になったならば、多くの人は間違いなく、肩はという病気の状態になることでしょう。まあ、多くの人は今朝起きられなかったかもしれない。寝たきりになったかもしれない。一体どうしたのか。私たちは霊的に健康なのでしょうか。主の提供した薬を見て、自由に使いましょう。そうすると、ヤコブが言っているようになるでしょう。ヤコブは、そういう人は祝福されると約束したのです。まあ、今日のちょっとだけ見ました、詩編の37編の2、3度読むことだけではもちろん十分じゃない。主の約束についてゆっくり深く考える必要があります。あなたの苦しみ問題を持って主の御元に行きなさい。主の御言葉をしてあなたに語らせなさい。主の御言葉は本当に さえるようの薬です。